日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
越中秀文、世相を切る。
いいよ、なるほどよ。
すごい、てかいきなり、はい、
いきなりですよ。
すごい、
ね、今ちょっと歌舞伎風にやったんですけど、
ね、はい、早速来ましたね、はい、
ちょうどね先月ね、新歌舞伎座のね、
はい、
こけら落としに行ってきたんです。
あ、そうですか。
本当、ま
あ、
素晴らしかったんですけどね、このおかげでね、あそこは松竹でしょ、
はい、
松竹はね利益はねものすごく伸びて、もう倍なんですって、
うん、はあ、経済効果もでは、
うん、そうあるよ、
ね、
当たり前なんですけどね。松竹倍。あとね最近ね、テレビでゴルフ見るんですけどね、
はい、
好きなんですよ、
はい、
それでほらこの間マスターズあったじゃない。
あ、はい、
あれマスターズとオーガスタってすごく綺麗なコースですよね、私がね見てたらね、
はい、
うちの家人がね突然、ねえねえ、そういえばさ、タイガーウッズって、
はい、
誰のハーフ、どのハーフだっけって聞くわけ、
はい、
あの人ハーフでしょ、
はい、
もう僕がお母さんがタイ、そしたらじゃあお父さんがガー、
世
相を切る、うん、です。一番大事なのはね、これ、はい、次の話なんだけどね、はい、もうほらもうずっと北朝鮮と、ね、
はい、
もう国際社会に対してこう挑発的な行為を繰り返してるじゃないですか、
はい、
あの時にね実は一回オバマ大統領が金正恩に電話したんですよ。知ってました？
あ、知らないです。電話したんですか？
うん、したの。
え、会話のやり取りあったんですか？
それでね、ハロー、ジョンイルって電話したの。そしたら、ジョンイルは父です、ガチャン。
ジョンウンさんですものね、
うん、それで台湾の扉がね閉ざされてしまって、ずっと危機が続いているらしいね。
そうなんですね。世相を切るだったんですけれども、うん、まあ、そういった
ちょっと切れ味が鈍かったね。
ごめんなさいね。私もなかなかついていけず。皆さんはいかがでしたか？さて越中編集長、今週はもや台に代わる新企画もお届けしますね。
突然真面目になられてる。まあ始めましょうかね、
はい、
新企画ね、
はいはい、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。さあ、ベリタス川柳 3D です。5月のお題は三本の矢、最高値、兜ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。さあ、今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか？本家塩漬け本舗さん、40代男性、自営業の方の作品です。最高値、買って兜の尾を締めよ。高値掴みが得意な私、株価が高い今こそ買ってからの注意が必要です、と越中編集長いただきました、
うん、なるほどね、
すごいですね。
これは要するに最高値と兜がそのまんま入ってるわけですね。
そうですね、う
ん、多少自虐的ですね。ぜひ兜の方を締めて、
はい、
うまく マーケットに乗ってほしいですね。
そうですね、緊張感を持って今度こそはいい結果期待しています。応援しております。本家塩漬け本舗さん、ご投稿ありがとうございました。さて、このベリタス川柳 3D では皆様のご投稿をお待ちしています。5月のお題は三本の矢、最高値、兜の3つです。この3つのお題の中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。
特別企画、
もういいぞ。
なるほど大学経済学講座さあ、今週は特別企画、なるほど大学経済学講座です。
こんにちは、なるほど大学経済学部教授の越中秀文です。
はい、越中さん、はい、以前はもやもや大学だったと思うんですが、転任されたんですか？
転任というかね、もやもや大学がね、はい、ちょっと閉鎖になっちゃったんです。
閉鎖、
うん、実はもやもや大学ではね、はい、学長まで出資してたんですけどね、
はい、
もうこの新設のなるほど大学ね、ここに移ってきたんですけど、なるほど、なる程度の程、うん、なかなかいいですね、これね。
そうですね、こう漢字で見るとどこかある大学も思い出されますけれど、
ね、某安倍ちゃんみたいなね感じがあるでしょ。
はいはい、
これね、でもね、僕感心したのはこの大学ね、はい、英語の略称があるんですけどね。
はい、
ICU。
ICU って国際キリスト教大学のことですよね。
そうだよ、だけど、
はい、
ICU ですよ。なるほど I see University U ICU。
いやいやいやいや、 C っていうのは動詞であって略称ではないですよ。
まあ、ということでね、今回は決算発表シーズンっていうこともあるんでね、
はい、
その経済記者の決算書の読み方、
はい、
こういうテーマでちょっとお話ししようと思います。
略称の件はスルーなんですね。
え真面目にやりますよ、
はい、
じゃあね、まず、はい、曽根さんね、本当の基本からね、
お願いします。
ちょっとお話ししたいと思ってるんですけども、はい、まあ、財務諸表ですね、まあ、決算書っていうとね、通常ね、まあ、こう財務諸表って結局何か、まあ、代表的なのがですね、損益計算書であり、それから貸借対照表ってことなんですけどね、はい、まあ、これはもう言うなれば企業の成績表ですよね、
はい、
でこれはね、実はその複式簿記ということで作られてるんですけど、私すごい発明だなと思ってるんですけど、ね、
はい、
実はすごい歴史が古くて、この簿記の世界っていうのはですね、起源はそもそもね、ローマ人かイスラム商人かっていうふうに言われてて、まあ、はっきりはしてないんですけどね、まあ、いろんな研究の中でですね、一つはっきりしている功績を認められてる人っていうのがいて、
はい、
この人がですね、近代複式簿記の父って言われてるんですけどね、ルカ・パチオリさん、イタリアの方なんですね、
はい、
この方がですね、スムマっていう本を書いたんですね、
はい、
これはなんとね1494年、ね、まあ、これだから、ちょうどコロンブスとアメリカ大陸発見ちょうどその頃ですよね、でこの本の中にですね、はい、ベネチア商人の伝える記帳の方法っていうのがあって、うんうん、そこにその簿記の概念、ね、決算の概念がずっと書かれてたんですね、
はい、
でちょうどそのところですね、活版印刷っていうのが発明されて、
はい、
でこれがですね、まあ、印刷された、でしかもね、イタリア語で印刷されたんですね、まあ、当時ね、本っていうのはラテン語で書かれてるんですよ、
大分、そうなんですね、うん、
だからそのラテン語を読める人って実はですね、すごく教養のある人たちとかですね、まあ、支配階級とかね、まあ、そういう人たちなんですけども、普通の人たちはそれ読めない、
はい、
その人たちが読める言葉イタリア語で書いて、その本がですね、欧州中に広がっていった、それでこの複式簿記の概念というのがですね、ヨーロッパにずっと広がったんですけれどもね、うん、例えばゲーテって文豪がいるでしょ、
はい、
でこの人は実はそのワイマール公国ってですね、まあ、ところのちょうど財務大臣もやってたことがあるんですけれども、うん、はい、まあ、そのゲーテがですね、この複式簿記についてはヨーロッパが生んだ最高の発明の一つというようなことも言ってるんですね、まあ、とにかくまあ歴史が古くてですね、まあ、すごく偉大な発明だったんですけれども、まあ、なぜ普及したかっていうのは、例えばね、17世紀のフランスにはね、
はい、
倒産した時に複式簿記の帳簿を提出できない経営者は死刑という法律があったと言われてるんです。
本当ですか、うん、
そのぐらい、まあ、あの一般的になったんですね、で、まあ、こういったその複式簿記があったから欧州文明がですね、うん、そのアジア文明に勝ったんだっていう、まあ、そういう説もあるぐらいなんですね、
はい、
じゃあこの複式簿記って一体どういう概念かということを、まあ、説明しますとね、まあ、これあの企業取引があるとするとですね、はい、その全ての取引を、まあ、言うならば原因と結果の水平方式に分析する。どういうことかというとですね、はい、例えば、土地を買いますよね、うん、そうすると資産ができる、
はい、
で一方でその例えばそのお金がですね必要なんでそれが出てくるわけですよね、うん、でそれ一方でその貯金が減ると、
はい、
二面性があるでしょ全てのもの
だからそれも貸し、はい、
そうですね、はい、貸し方借り方というふうに分析してそれを記帳するんですね、そしても貸した貸し方と合計と借り方の合計が常にバランス一致する貸借平均の原理って言うんですけども、うん、まあ、この計算のやり方なんですね、
はい、
でこれがまああの複式簿記の考え方なんですけれども、うん、でそれをベースにしてですね、貸借対照表とか損益計算書が、ね、
はい、
まあ、これがまあできてるということなんですね、うん、で、まあ、その概念はもうすでに500年前からあって、
そうだったんですね、
それが今日までそのまま使われてるっていうのはですね、もう驚きなんですよね、
です、ヨーロッパから来てたものだったんですね、
そうなんですね、だからあのまさにベニスの商人たちが、うん、まあ、使ってたということなんですね、うん、
はい、
で、あのじゃあ今話しました損益計算書と貸借対照表ね、
はい、
まあ、これがあの企業の決算書と、まあ、中心なんですけれども、じゃあまず簡単な方からいきますか。損益計算書、これはまあ、あの須藤さん見たことあります？
あります。
決算発表シーズンになると見るでしょう。
あ、決算の時あんまり実は見ないんですけれどもあのでも大学の時に授業で見ましたね、
うん、あ、そうですか、まあ、本当にご簡単な概念からちょっと説明すると、
はい、
まず損益計算書っていうのはですね、1年間の企業活動の、まあ、累計と考えてください、う
ん、はい、
円錐がイメージしてくれます、
ええ、
円錐を例えばまあこう横にこう寝かせて置いてると考えてください。それその円錐の長さが1年間、
はい、
そうするとその毎日の売上がずっと積み重なって1年間したら累計どうなりますか、う
ん、はい、
まあ、それがまあ損益計算書ですね、うん、でじゃあその経費、毎日かかった経費累計するとどうなりますかと、でそれが損益計算書の経費と、それで利益、売上から経費を引いて残った分、それが1年間毎日毎日積み重なってその結果として累計どのぐらいですかと、
はい、
まあ、言うなればそういうことが書いてある、う
ん、はい、
ということですよね、うんうん、それで、まあ、基本ですけれども売上高で、まあ、最初に来る、まあ、最初に来るんですね、最初に来るって、まあ、決算書でもですね、
決算書はそうです ね、最初一番左にありますよね、
ま
ますでしょ、うん、
まあ、これあのよくトップラインって言い方しますけどね、
はい、
でその次に来るのが、まあ、営業利益ですね、
はい、
でこれはその売上が上がった後にですね、原材料費だとかですね、うん、まあ、人件費とかね、うん、まあ、そういったまあ製造にかかるようなコストを差し引く、まあ、これが営業利益ですけれども、これはですね、あの言うなれば本業の実力を見るということで、
はい、
我々も注目するんですね、
どれくらい利益を出したか実際ってところですね、
そういうことですね、
はい、
というかまず利益って言って、その下にもう一つ今度経常利益って、
はい、
ね、これはその営業利益に対してですね、
どう違うのか、
ね、有価証券の売買とかその金利のね受け取りとか支払い、本業以外での損益、うん、これをこう加味するんですね、うん、だからもし仮にその利払いが多いと、利息の支払い、金利の支払いが多かったりするとですね、うん、営業利益よりも経常利益の方が少なくなっちゃう、そうですね、ということですね、う
ん、ええ、
あるいはその有価証券の投資いっぱいやってるとか株を売却した利益が出たということになると、うん、経常利益の方が営業利益よりも多くなるということなんですね、うん、
はい、
でさらにですね、そこから法人税とか、まあ、そういった税金を支払って利益が残るんですけど、それが純利益と呼ばれるやつですね、
最後ここが一番重要になると言います ね、
う
すね、
うん、これがまあ最終利益という言い方にしますけれども、はい、これがあの、まあ、さっきのトップラインに対して例えばボトムラインっていうことをよく言うんですね、うん、
はい、
まあ、こういったものがまあ基本的なその損益計算書の並びだということなんですね、うん、
はい、
でまあその純利益、残ったその最終利益から株主とかね、
はい、
まあ、その配当を支払うわけですね、うん、 でそれが残りが利益剰余金という形でどんどんどんどん積み重なっていくということなんですね。
はい、あの一時期リーマンショック後に一部の企業が内部留保をしてこう内側にお金を貯め込んでいたと思うんですけど、それは利益剰余金というのを積み重ねていたことになるんですか？
そういうことなんですね、うん、まさにそういうことなんですけれども、
はい、
今利益の話をバッとしましたけどね、うん、で先ほどもちょっと言いましたけど、我々がまず重視するのはこの営業利益なんですね、
はいはい、
でこの本業の実力が分かるということなんですけれども、で純利益も大切なんですね、株主にとっての、ね、利益ということで大切なのが、1株当たり利益っていう言い方よくしますけれども、はい、でその計算の元になっている利益が実はこの純利益なんですね。
そうなんですね、はい、
でこの純利益1株利益に対して株価が何倍あるかというのがその株価収益率ですよね、
はい、
それによってその割高か割安かって一応判断されるということで、そういう意味でも非常に大切な利益なんですね、
はい、
でもう一つ経常利益っていう説明をしたと思うんですけれども、これね今かつてほどですねあまり注目されなくなってきたんですね。昔はねやはりその日本企業借金が多かったんで、じゃあ実際どのぐらい利息払ってるんだ金利払ってるんだっていうのでやっぱ経常利益よく見たんですけれども、今はもう上場企業ざっと4割が無借金なんですね、
はい、
だからあまりこの辺は相対的に重視されなくなってきてる、そんな事情もありますよね最近はね、うん、ですからねよく見てもらえば分かるんですけれども、日本経済新聞ってね、
はい、
投資財務面ってあるでしょ、
はい、
であそこに企業の決算記事いっぱい載ってるんですけども、うん、そこのその見出し、
はい、
利益何で取ってるかというと大体営業利益か純利益どっちかですね、
はい、
経常利益で見出しを取るってことはまずほとんどない
んです ね、 ね、
そういうことによって、このいかに我々がこの利益を重視してるかっていうのは分かると思います、う
ん、では続いて貸借対照表、これをお願いします。
はい、貸借対照表はね、うん、これある1日の企業の財務状況を表してるんですね。たった1日、
うん、
で3月決算会社ならですね、
はい、
これ3月31日時点なんです、うん、その日、
はい、
でその日その企業が現預金がどれだけあるか、借金がいくらあるか、土地をどれだけ持っているか、それを示している、
はい、
ですからさっき円錐の話をしたと思うんですけどね、円錐をこうスパッと縦に切って、
はい、
その断面を見てるというイメージ。
あー、なるほど、
ね、
はい、
それが貸借対照表なんです、
はい、
で貸借対照表はですね、非常に、これは見事だなといつも私も感心するぐらい右と左がバランスするんですけども、だからバランスシートっていうんですけどね、
はいはい、
で右は何か左は何かって分かります？
左が資産で、うん、右が負債と自己資本ですね。
そうですね、四角を書いてもらって、
はい、
ね、それにこう真ん中から縦線を引いて、
右
側を右側の真ん中あたりからこう今度は横棒を引くと。
はい、そうですよ ね、
で左側が資産で、
はい、
でその右の上半分が負債、
はい、
で下が自己資本、
うん、
そういう括りですよね、
はい、
だからこの計算式で言うと資産イコール負債プラス自己資本、
はい、
という等式が必ず成立するわけですね。じゃあ資産とは何ということなんですけれども、はい、資産っていうのは代表的なのは現預金ですよね、うん、それから有価証券であり工場とか土地とか設備でしょ、で負債は
借金ですか、
うん、借金ですね、うん、大体借入金、
はい、
銀行からの借入金とあるいは社債を発行して調達したら社債とかね、
うんうん、
それから買掛金とか、
はい、
付けですね、付け払いしてるとか、
うん、
でその自己資本、ね、さらにその右側の右下にあるやつですね、
はい、
これは何だか分かります？
資本ですから株の、
うん、
株を売却したお金とか、
そうですね、株式を発行して株主から集めたお金、
ね、
例えばこれは資本金とか資本準備金って言い方しますけれども、うん、それプラスですね、今さっき話しました利益剰余金ね、
はい、
これは要するに自分のお金なわけですね、稼いで貯めたお金ですから、イコールこれはですね負債との違い、一番何が違うか、負債ってのは返さなきゃいけないわけでしょ、
そうですね、
自己資本というのはこれ返さなくていいお金なわけです、うん、だから自己資本というわけですね、
はい、
さらに簡単に言うとですね、この資産っていうのは、まあ、投資の結果じゃないですか。自分たちが投資したその結果がその資産となってあるわけです、ね、
はい。
で、負債と自己資本っていうのは言うなれば、その投資のための裏付けとなる資金調達をどうやってきたかっていうことなわけです、ね、
はい。
それで考えると、このバランスシートの概念ってのが分かりやすいと思うんですね。
そうですね、よくできてますね、
うん、だから調達額と投資額がバランスしてるわけですね、
はい。
ね、ただね、あの注意してほしいのは、さっきあの利益剰余金の話何回か出てますけどね、このよく誤解するんですけど、自己資本っていうのはですね、それが全部現金で残ってるわけじゃないんですよ、ね、利益剰余金がイコールそれ全部そのまま現金があるわけじゃない、まあ、そのいろんな投資をして形が変わってるわけですね。だから、その利益剰余金がじゃあ30億あるから必ず現金が30億円あるかっていうと、そういうわけではないということを、あの誤解しないでいただきたいなというふうに、まあ、いろんな形になってますんでね、実際はもっとその現預金多かったりもするし、でさらに少ないケースもあるということなんですね。
いろんな形っていうのは投資をして、
そうです、うん、必ずその投資されてるんですね、大体ね。
ではその現預金の状況を見たいというときは、キャッシュフローの計算書を見るということになるんですか。
はい、まあ、ちょっと微妙に違いますけれども、あの今キャッシュフロー計算書って言ってくれましたけどね、まあ、金融実はこれ非常に大切で、はい、まあ、財務諸表っていうとですね、もう一つ財務三表って言い方して、うん、実はそのバランスシートと損益計算書と、それから実はキャッシュフロー計算書、これ近年非常に大事とされてるんですね、
はい。
まあ、これもあのみんなよく重視します。なぜかというとですね、これは現金の出入りを示すわけですよ、その企業にどれだけの現金が入っていって、どれだけの現金が出ていくかと。なぜこれを重視するかというとですね、まあ、売上って言っても、
はい、
じゃあ100億円売り上げましたって言った時に、手元に100億円の現金があるわけじゃないんですね、企業って。なぜかというと、例えば売掛金みたいなのもあるわけですよ、駆け売りしてる、
はい、
あ、売ったよと、ね、うん、契約したと、うん、じゃあもう8払いは3ヶ月後ね、
あ、はいはい、
そうなるでしょ、うん、というのはあの発生主義って言って、その売上っていうのはその時点で売上が立つっていうのが、現金が入ってこなくても売上として計上してるわけですね。ところがお金が入ってこない、お金の入り方にズレがあるわけです、はい、必ず、そうすると何が起こるかというとですね、いくら売上が上がっていても、実はほとんどが売掛金だったらどうなります？
お金がないということですよね。
だけど企業っていうのはですね、借金してたらそれを返さなきゃいけないとか、人件費払わなきゃいけない、
はい、
そうすると資金繰りが行き詰まっちゃうわけ。
そうです ね、
ね、でそれで倒れるのが黒字倒産ですね。だから何が大事かって、企業経営では実はですね、この現金キャッシュがどれだけどのタイミングで入ってくるかっていうのは非常に大切なんですね、まあ、中小企業はよくそれ苦しんでますけれども、だから決算書上の売上と現金の出入りはずれがある、はい、だからこれをよく見ましょうということなんですね。まあ、これちょっといろいろ見方も難しいってこともあるので、
はい、
まあ、これはまた別の機会に説明しますけれども、まあ、今日のところはですね、はい、特にその損益計算書とバランスシート、まあ、この概念を中心に覚えておいていただけたらいいかなと思いますね。
今回は経済記者の決算書の読み解き方について越中教授にお話を伺っています。後半は実際に発表されている企業の決算書を使って、経済のプロはどうやって業績を見ているかについて解説します。なるほど大学経済学講座。さて、ここからは演習ということで、先月の26日に発表されたオリエンタルランドの決算書を使って、その読み解き方を解説します。このオリエンタルランドの決算については、日本経済新聞はこのような記事にしています。オリエンタルランドが26日発表した2013年3月期の連結純利益は、前の期に比べて 60% 増の514億円でした。新規アトラクションや関連商品が好調で、入園者数と客単価がともに過去最高でした。前の期の震災関連の特別損失もなくなり、2期連続で最高益となりました。今期も開業30周年の東京ディズニーランドで新規顧客を獲得し、増益を見込みます。前期の売上高は 10% 増の3955億円で、営業利益は 22% 増の814億円でした。それぞれ2期連続、5期連続で過去最高を更新。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを合わせた入園者数は前の期に比べて 9% 増の2750万人で、客単価は 3% 増の1万601円でした。ということでオリエンタルランドはすごいですね、はい、相変わらず、
うん、そうですね、はい、まあ、この記事ねさらっと書いてますけど、実はその我々はですねいろんなことを実はその裏で聞いてたり、あるいはそのいろんなところを見てるんですね、はい、
そうですね。
じゃあちょっとこの決算を記者の目でちょっと解説しますとね、
はい、
まずこれ連結純利益6割増すごいですよね、
はい、
なんでこんなに増えたんだろうということで先ほどの損益計算書を見るんですね、
はい、
そうするともちろんですねその営業利益までずっと増えてる、まあ、そうなんですけども、さらにですね大きな違いはさっき説明しました経常利益とそれから純利益との間、
はい、
ここに大きな変化があるわけですね、というのはですねそのこの決算の前の期っていうのはですね、
はい、
震災の影響があったんですね、結構ね、浦安にありますんで、まあ、液状化したりとか、
ね、
まあ、そういうのあったでしょ、でその、ね、特別損失っていうのが出てたんです、109億円、それがですね言うなればその経常利益の段階からそれをもし損失が出てたらその分引かなきゃいけないんですけれども、ね、100億円減るんですけれども、
はい、
今回それがないということは逆に経常利益がですねほぼそのままねあと税金払って純利益として残るということなので、
はい、
こんなに大きくこの 60% も増えたということなんですね、
はい、
まずそこを見ると、
はい、
で特別損失って言い方しますけどね、まあ、まさに今回は震災みたいな感じなので特別なんですけども、実はですねこの日本企業ってこの結構ね特別損失っていうのすぐ何でも特別ってやる癖が、あるんですね、
はい、
なぜかっていうとやはりさっき言いました営業利益の段階まででそのコストを落としちゃうと、要するにその本業の実力ということでみんな重視するんでね、そこが減るの嫌がるわけ、これは特別なんですと、いずれなくなりますと、
はい、
ところがねアメリカの会計基準でいくと、例えばハリケーンがやってきてね、
はい、
どっかこの工場が水浸しになって使えなくなったと、いうような時にもしこれ特別損失でやろうとすると、場合によっては特別損失はダメよってことになる可能性もある。なぜかというと、
はい、
その地域が意外とそのねよくそのハリケーンのやってくる地域に立地してたりするとそれは特別なことじゃないと、こう厳しいんですよ、
企業の責任としてちゃんと捉えなさい、うん、ってことになるんですか。
それはもう本業でしょと、そことを立地してるのは日本はねその辺はちょっと甘くて、ま
あ、
ちょっと脱線しましたけどね、そういうちょっと違いがあるんですけれども、はい、いずれにしろこのオリエンタルランドはまあ特別だったということで、まあ、前期はそれの損失がなかったということですね。
アメリカ形式を使ってる日本の企業も、
いやそれはね要するに会計原則なのでそういう違いがある。
あ、そうなんですね、
厳しいということですね、
はい、
じゃあ次はですね、
はい、
売上高ですね、売上高これ見ましょうね、
はい、
そうしますとこれはまあ 10% 近く増えてるわけですね、
13年の3月期は
そうですね、はい、あ、すごいよく伸びたなという感じなんですけどね、まあ、じゃあ我々はまずじゃあどうやって売上を増やしたんだろうというふうに当然こうそこをまず見るわけですね、
うん、そうですよね、記事にするには
そうですよね、でまあディズニーランドなんで、うん、やはりそのまずテーマパークがね、うん、どれだけ人が来たのか、
はい、
どれだけお金を落としていったのかと、まずそこを見ますよね、
はい、
そうするとこれやっぱり両方ともですね好調なんですね。じゃあまずその入園者数ね、これ見ますと、うん、2750万人ということで、
はい、
その前の期に比べるとですねなんと215万人も増えてるわけですよね、
はい、
まあ、8% 以上増えてる、うん、で人が増えた、さらに1人が落としていってるお金、うん、ゲスト1人当たりの売上高っていうのを見ますと、
はい、
1万601円、で265円増えてるんですね、はい、だからまあ言うなれば客単価が上がって客数が増える、まあ、これ当然売上伸びますよね。
そうですね。
で、まあ、特にまああのスペシャルイベントがね、うん、まあ、いくつかあったとか、
はい、
それから東京ディズニーシーのトイストーリーマニア、
はい、
まあ、これが非常に好調だったとかね、うん、それからまあ飲食店の販売なんかもこれワンハンドメニュー、まあ、持って歩ける、まあ、そういったメニューを増やしたりして、まあ、それがよく売れたということで、はい、やはりその来てくれたしお金も落としてくれたということで、まあ、非常にまあ好調だったということなんですね、
はい、
で、まあ、当然ですね、まあ、 売上増えるってことでいろいろ変動するようなコストもあるね、増えるコストもあるわけですね、当然コストも増えるんですが、それをまあ楽々吸収できてるなという感じなんですね、
はい、
で結局その営業利益もですね、先ほど言いましたけど、まあ、この大事な本業の実力を示すね、利益もこれも 21% 強伸びてるということで、
はい、
その結果売上高営業利益率、我々これよく見るんですけども、要するにまあどれだけの利益率があるのかと、
はい、
営業利益割る売上高ですよね。でそれを見るとですね 20.6% 高いんですね、
はい、
20%、うん、これ我々の集計によるとね、金融を除いた、まあ、全上場企業、これ単純平均するとですね、
はい、
6.5% なんですよ、うん、前の期なんですけどね、
はい、
それに比べてもいかに高いかってのが分かりますよね。
そうですね。
それで企業っていうのはその利益はですね、例えば売上が伸びなくても増えますよね、
はい、
ね、それは要するにそのコストを絞ってリストラすれば利益は増えるんですね、
はい、
うん、だけどまあそれは、まあ、結構縮小均衡といいますか、うん、いずれ限界が来ますよね、
はい、
まあ、リストラ型なんですね、うん、だからその当然のことながら増収増益っていうのは非常に望ましい。でオリエンタルランドの場合はですね、売上も2桁近い伸びを示して利益も2割伸ばしている。これはまあ非常にいい循環ということが言えると思いますね、はい、
増収増益だったと。
そうですね、
はい、
であとですね、この記事の中には出てきてませんけれども、うん、我々がよく注目するのがですね、
はい、
設備投資と減価償却なんですね、うん、
減価償却よく聞きますけど、は
い、減価償却ね、
はい、
これなかなか理解 しにくい概念なんですけれども、まあ、例えばその機械設備を買ってそれを使ってたとするとですね、はい、まあ、使ってるうちにどんどんまあ古くなっていくわけでしょ、
はい、
でもし仮にですね、何年後かにそれを売ろうとしたところで買った時の値段じゃ売れませんよね。
そうですよね、古くなってるわけですから、
うん、ですからその減価償却っていうのは、うん、その分ですね、その性能が落ちていく、古くなっていく分の、はい、それをですね、コストとして費用として毎期認識するという考え方なんですね、
はい、
例えばその100万円の設備を買ってそれでもう最終的にその売るときにですね、20万円しか売れないとすると、
はい、
その80万円分をですね、こう例えば何年間かにわたって毎期毎期コストとして計上していくわけ
です。あ、そうなんです ね、
はい、まあ、これはどのぐらいの期間でやるかっていうのは、まあ、法律でですね、まあ、結構決められてたりするので、設備によってはそれはいろいろ年数は違います、
はい、
ですがそれが減価償却で、ですからその毎期その今度さっき言いましたバランスシートの中のね、資産っていうところ、機械のところが買った導入した時は100万円ですけれど、その翌期は例えばその減価償却費としてですね、10万円を計上するとなると90万円として資産には計上される、うん、そういうものが減価償却なんですね、
はい、
で注意していただきたいのは、減価償却っていうのは現金でコストを支払ってるわけじゃない、要するに会計上のコストなんですよ、
うん、
ね、普通ほらコスト計上すると例えば人件費ってお金払うでしょ、
はい、
実際、
はい、
でも企業からお金は出ていかない、だその分お金は残ってるけども、ね、利益は減価償却が増えたことに圧迫されるといいますけれども、うん、現金の支出を伴っていないコスト、これをよく理解してほしいんですね、
はい、
で実際そのオリエンタルランドを見るとですね、どういうことが起こってるかというと、実はこの減価償却がですね減ってきてるんですね。直近のピークは2008年ですね、はい、8年度これは497億円あったのが、これが今ですね、360億円ぐらいまで減ってますよね、
はい、そうですね。
これは要するにですね、何を意味してるか、いろんな投資をしますよね、うん、そのいろんなアトラクションを作って、
はい、
でそういったもののですね、償却がどんどん進んでですね、そのさっき言った毎期毎期計上していくコストが減ってきてるってこと、
はい、
それどういうことかというと、設備投資したものが回収期に入るって言い方するんですね。コストは増えないで利益をどんどん生んでくれると。でこの営業利益率との関係で見るとですね、やはりこの減価償却費が、はい、まあ、その投資先行でやってるとね、償却負担が増えるんで、利益率落ちるんですね。だからこう結構その 10% 台の時がずっとあったでしょ、しばらくね、
はい、
それがこう足元ギュッと上昇して 20% になってるっていうのはですね、まさにその投資した部分が回収期に入ってる、
はい、
ということなんですね。で、まあ、実際その設備投資の額を見ると、設備投資もほら直近ピークでいくとですね、2006年度 548億円あったでしょ、はい、で今は280億円とか244億円とかね、はい、そのぐらいの200億円レベルに下がってる、ね、これはやはりまさにそういうことなんですね。もう一旦その利益を生むための投資が一段落したと、
はい、
あとは稼ぐだけみたいな、まあ、そういう流れになってるということですよね。それであの減価償却とね設備投資、はい、まあ、ちょっとこの関係も我々よく見るんですけれども、はい、どういうことかというとですね、設備投資の額が減価償却を上回ってるか否か、これ見るんですよ、
はい、
どういうことかというとね、まあ、さっきその言いましたけど、減価償却っていうのは現金の支出を伴わないって言ったでしょ、でその分お金は出ていってないからあるわけですね、うんうん、で設備投資をもし仮にですね、その減価償却費の範囲内に抑えているということは、新たなお金を投じてですね、あの調達してきて投資する必要ないってことですよ、理論上、
うんうん、ね、はい、
要するにそれは非常に設備投資は償却の範囲内に抑えているってことは、あんまり無理な投資をしていないってことになるわけ、うん、
はい、
むしろ逆に設備投資の額を減価償却上回るレベルにしてるってことは、あ、結構活発に設備投資攻めに来てるなっていうふうに分かるんですね、うん、
はい、オリエンタルランドの場合だと、はい、設備投資よりも減価償却の方が大きいですよね。
そうですね、はい、だから今は減価償却の範囲内に投資を収めてるんですけれども、うん、例えばですね、これ2007年度とか見てください、
はい、
あるいは2006年度ね、
はい、
2007年度でいくと設備投資は526億なのに対して減価償却費は436億でしょ、
はい、
上回ってる、これだから結構積極的な投資をしてるっていう、まあ、そういうシグナルなんですよ、
はい、
で我々結構これ見るんですね。でだからこうその償却の範囲内に設備投資が収まってきてるので、まあ、やっぱり投資が一段落して回収期に入ったなという、そういう意味なんですね。
はい、この減価償却が進んで回収期に入っているということは、
はい、
まあ、利益がどんどん積み増されているということになるんですね。そうですね、
あの先ほど言いましたね、この利益剰余金ってのを見てみましょうか、
はい、
そうするとですね、今オリエンタルランド直近でいくらあるかというと2984億円、
はい、ね、
まあ、結構溜め込んだなって感じじゃないですか、
はい、
でさっき言いましたけど、このじゃあ利益剰余金はそのままですね現金として残ってるわけじゃないって言いましたよね。
はい、
でじゃあ実際見てみましょうということで、今度バランスシートの流動資産って、まあ、資産のところを見るとですね、
はい、
現金および預金ってありますでしょ、
頭にありますね、
これは885億円、
はい、
イコールじゃないでしょ
本当ですね、小さいですね、まあ、現預金の方
が、さっきの話がで数字で置き換えるとこういうことになるんですけれども、うん、はい、ただ今日本企業はね、あの一つの課題としてよく言われるのが、うん、そのお金を貯め込みすぎだと、
そうですよね、
よく言われてます、
はい、
で上場企業の手元資金って、まあ、ざっと70兆円ぐらいあるわけですよ、ね、でこれを使えって言ってるわけですね、
はい、
でこれを使うとどういうことかと、まさにこういった投資をしてリターンを上げてくださいってことなんですけれども、
はい、
まあ、今までデフレだということもあって企業はこう身構えてたんですけどね、
はい、
でまあこれ株主から見るとなぜいけないかというと、これ簡単な概念なんですけれども、はい、株主っていうのはですね、例えばオリエンタルランドに投資をするってことはテーマパークを営んでもらってそこで利益を上げる、そういう事業に期待して株を買ってくれるわけです、
はい、
ところがそういうお金がですね、うん、銀行に預けられてるんだったら、うん、そんなことするんだったら、うん、俺たち自分で銀行に預金をするからいいって話になるんです、そのためにお金を出してるわけじゃない、
うん、
だから使え、
は
い、そういうロジックなんですね、
で
この辺アメリカはものすごくはっきりしてる、
うん、
でまあ実際そうですよね、もしねお金投じてもその預金されたりですね、あるいは株買われてたりするとですね、はいはい、それ自分たちのできることだからね、その辺アメリカはものすごく株主うるさいです、うん、だからそのアップルなんかまさにそうだったでしょ、
ああそう、
溜め込むなと、こんなにお金があるんだったらね、うん、使い道がないなら返せ、
はいはい、
だけで配当した、そういうことなんですね。
そうでしたね、
はい、まあ、ちょっと脱線しましたけれども、うん、はい、あとですね、はい、まあ、最近よく言われる ROE ですね、
はい、
ROE って何でしたっけ、
自己資本利益率、
そうですよね、うん、その自己資本利益率、まあ、これはまさにさっき言ったその株主のお金、
はい、
ね、自己資本、株式を発行して調達したお金とそれから貯め込んできたその利益、それを使って、
はい、
どれだけのリターンを上げたかという、ね、うん、ことですけれども、
海外の人たちも特に注目しているんですよね。
で言うなればその純利益を自己資本で割るという数字ですよね、
はい、
でその数字じゃあどうかなと思ってみるとですね、はい、オリエンタルランドは 12.6% あるんですね、
はい、
でこれはですね高いです、
平均も、
うん、さっき の我々の調べによるとね、はい、まあ、単純平均でいくと全上場企業だいたい 4.8% ですね。だからその平均から加えてもまあ結構高い、
うん、高いです ねこれは、う
ん、ただアメリカはですねだいたい 20% ぐらいありますから、それに比べるとまだ低いんですけれども
全然及ばないですね、うん、
まあでも非常にですね成績がいいなと
オリエンタルランド、
うん、感じですね。株主から見てもそれなりのリターンが上がっているということになるわけですね、
はい、でそのこのオリエンタルランドですけれども、はい、じゃあ今期の見通しはどうなのかなというのも気になるところですよね、
うん、そうですね。それさんどう思いますか。
2014年3月期予想通期で見ますと当期純利益522億円売上高4137億円、まあ、増収増益となってるんですけれども、だけれどもちょっと上げ幅小さいかなと。当期純利益 1.5% 増ですよ ね、
そうですね。
今回 60% 増だったのにそれに比べたらやっぱり小さいな、
うん、そうですね、
慎
重、うん、まあ、企業はねどうしてもやっぱりこの期の最初の方はね、
はい、
慎重に見るんですね、
うん、
まあ、特にその天候とかね、
はい、
いろんなものに左右される部分があるんで、いや多分相当保守的に見てると思います、
うん、
特にまあ製造業とかメーカーなんか自動車もそうですけれども、今やっぱり為替をどう見るかだね、全然利益が違うでしょ、
はい、
で為替を保守的に見てるということは、で例えば今100円近辺にいるのに90円を想定してるとですね、当然そのいずれ為替の想定を見直せば利益が上乗せされます、
はい、
まあ、そういうことも予想できるわけですよね、
ま
あ、大体そういうパターンになってくると思うんですけれども、まあ、大体今の時期は結構保守的に見るというふうに考えて数字を見た方がいいと思いますね。
今年30周年で人もたくさん集まりそうなのに、 それでも、まあ、配当だって背負いて、
はい、保守的なんじゃないでしょうかね。あの5月の7日の日にスターツアーズのね、
はい、
3D ライドアトラクションにリニューアルするということなんでね、まあ、またどんどん人来そうですよね。
そうですよね、
やっぱり保守的ですよね、はい、まあ、あの今言ったような感じで我々は決算を見てると、はい、いうことですね。
なると、まあ、決算短信と合わせてこの決算説明書というのも見ながら、
そうですね、
読んでいた方がいいということになるんでしょうね。でも何はともあれオリエンタルランド行ってみたくなりましたね
そうですか、
はい、以上なるほど大学経済学講座、今回は経済記者の決算書の読み方と題してお届けしました。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。越中編集長ありがとうございました。
ありがとうございました、まあ、今日はちょっと身を切ったからね
冒頭に
それでちょっとね、はい、エネルギーを吸い取られた感がありましたけれどもなんとかここまで持ちました。
はい、なるほど大学、はい、とても面白かったですしね。
よかったですね、
はい、三重の方も皆さんの心にきっとインパクトとして残ったと思います。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただくと番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
なるほど屋の越中秀文と
曽根澄江でした。 日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。